企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 2750A 名称ネクスト上場、阪和ホームズ代表取締役社長鶴敦さんにお越しいただいています。鶴さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
阪和ホームズの本社は大阪府泉南市にあります。戸建て住宅や公共施設の屋外空間設計施工及び屋外用家具雑貨販売を手掛ける建設業の企業です。近畿エリアを中心に展開しています。では鶴さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社はですね、屋外空間創造事業というふうに定義をしておりまして、一般戸建てのお庭から商業施設の屋外のスペース、ランドスケープとか造園の設計施工ということを携わっているような事業を展開しているような会社でございます。で、また屋外で使うようなですね、家具だとかそういった商品も提案している、そんなような企業でございます。
ありがとうございます。企業についてはまた後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは鶴さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。お願いいたします。
はい、
では鶴さん、生年月日を教えてください。
はい、1984年6月26日41歳になります。
ご出身はどちらでしょうか。
大阪府の泉佐野市になります。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
幼稚園の頃からずっとサッカーをしてまして、はい、大学に至るまで、また社会人になってまでサッカーを続けておりました。
あ、そうでしたか。
はい、
御社はお父様がご創業されたんですよね。
はい、
継がれるごきっかけは何だったのでしょうか。
はい、私大学生の時に就職活動を普通にしてまして、一般企業への内定もいただいてたんですが、父親が心筋梗塞で倒れてしまいましてですね、その当時、父親、母親で従業員さん1名と、あと非正規の方みたいな形で非常に小さな、はい、個人商店だったので、会社を畳むという選択肢を取れなかったっていうのが一番かなと思います。で、その中で、家業に戻ってきてほしいと、入ってほしいと母から頼まれましたので、父からバトンを継ぐような形で、家業に入ろうというような、選択肢がなかったのが正しかったかなと思います。
もうやるしかないという状況だったわけですよね。
はい、
そしてその後さまざまな新しいものにもチャレンジしていかれるかと思うんですけれども、はい、だんだんそのように会社を大きくしていく過程というのはどのような思いがあったのでしょうか。
まずですね、私家業に継ぎたいと思って入ったわけではないので、導かれるように入りましたから、ただそれで自分の社会人人生を諦めたくはなかったので、どうせだったらこの家業の土台を活用して成し遂げたいことをしたいなという思いがまず一つありました。で、その中で、費用もないし人もないというところからですね、この会社にある資産って何だろうかっていうことを考えたときに、父が創業してくれたので取引先さんだとかですね、そういったネットワークがございましたから、はい、まずそれを活用して EC をスタートしようと、そんな流れからですね、一歩一歩今の携帯に近づいていくようなステップを踏んでいったという形になるかなと思います。
その後上場にまでたどり着くわけですけれども、これまでを振り返ってまたこの先についてはどのようにお考えでしょうか。
20代の時に上場させようという明確なビジョンというのはもちろん持てるわけもなくですね、一歩一歩目の前の課題をクリアしてきたんですが、私はこの古い産業に入りまして、 ハウスメーカーさんだとか、ゼネコンさん、様々なところの企業様とですね、お仕事をする中で、まあ、私たちの業界が持っているこの価値というのは、もっと社会に発信をしてですね、正確にこう評価をされるような、土台を作るべきではないかなというふうに考えましたので、そうするべきにはですね、企業としての社会的な信用性が必要だろうと、まあ、そこを一番に考えてまいりました。で、その信用性をどうやって取っていったらいいのかっていうのは、やはり上場というのは一つの選択肢になるかなと思いましたし、そもそも造園とかこの外交業界からですね、上場企業が出るということは、同業者の方々および業界の方々はですね、想像もしていないことなんですね。で、ただ私がそれを実現すると、そこに働く産業の方々がですね、まあ、誇りを持って働けますし、そういった価値ある仕事をしてるんだというような自信を持つことによって、新しい仲間がですね、また業界に入っていただけますので、まあ、そこを目指してですね、今活動しているというところが、まあ、人生の大きなテーマかなと思います。
ありがとうございました。さて、鶴さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では、阪和ホームズについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る、威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの鶴さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は建設事業とデポス、屋外用家具販売、これが日本柱ということなんですけど、主力の空間創造事業について、まあ、概要と最近の特徴をちょっと教えていただきたいと思うんですが、
まずですね、これは個人邸の戸建て住宅および商業施設の開発、行政館、大きくマーケットとしましては、はい、このような環境にあるんですが、はい、新築の分野に関しましてはですね、はいはい、残念ながらマーケットは減少傾向で。
まあそうですよね。はい。戸建て新築ね、一戸建てって言ってますよね。
はい、で、ただその戸建ての中でもハイエンドの分野はですね、はいはいはい、比較的活況でして、うん、我々は戸建ての分野に関してはこのハイエンドマーケットを担っているというところでございます。で、また商業に関しましてはですね、遊休施設の開発、
はいはいはい、
で、またインバウンドだとか、はい、旅行、体験に対するこの価値を、社会的にですね、皆さん認知されてきてますので、うん、屋外空間を、豊かに作るということがですね、うん、ニーズとして発生してきてますので、まあ、ここに対する、ソリューションを、私たちは提供していると。
うんうん、
で、また行政課も同じでして、うん、人口減少しますし、うん、行政のこの遊休施設がどんどん空いてきますので、
ね、
このあたりの活用について提案してほしいというようなことが進んでますので、うん、当社としましてはですね、うん、この商業施設と、うん、公共施設に関したターゲットをどんどん広げておりまして、うん、ここの受注を今積み上げていると、まあそういうような状況でございます。
やはり建物っていうのは、はい、建物プラスその周りという、
はい、
だ家だったら家だけがポツンとあるわけじゃなくて、
そうですね、
その当然周りには庭があったり、はい、玄関があったり門があったりというような、はい、で門扉があったりいろいろありますよね、
はい、
これが外から見えるし、
はい、
高い家って家の中って他の人見れないじゃないですか。
見れないですね。
だけど外は全部、はい、見えちゃうから、はい、これがやはり高級感であったり、はい、だいぶ違いますよね。
エクステリアはですね、おっしゃる通り、うん、コストを投資した方以外にも、うん、街行く人々に対してのメリットを享受できるというところが、
ね、は
いはい、豊かな点の一つかなと思ってまして、はい、この住環境を豊かにするっていうことを我々テーマに置いてるんですけど、うん、まあ、住環境って住宅だけではなくて、うん、商業空間、うん、公共施設、うん、そういったところのランドスケープ、エクステリアをですね、うん、美しくするっていうのは、これ強いては将来的に日本の観光産業が発展するためのきっかけになるベースとなり得ると私は信じているので、まあ、このあたりに今注力していると、まあ、そういうところでございます。
そうですよね。商業施設でもその建物の中自体も重要ですけど、
はい、
その周りがどういうふうにできているか、
はい、
これって結構やっぱりその商業施設に対して影響を与えますよね。
いや、かなり与えると思いますね。
そうですよね。
はい。
そうすると、ここの空間設計、
はい、
施工、これができるっていうのは大きなポイントですよね。
そうですね。今までそれを専業にしているような企業体がございませんでして、うんうん、
なるほど。
ゼネコンさんだとかがですね、うん、大きくこう契約をした中の、うん、まあ、その他工事みたいな形で、残念ながら造園とかは、ね、
うん、
まあ、ついで仕事じゃないですけど、分類されておりましたので、うん、まあ、我々はここの分野の専業としてですね、うん、今価値創造を目指していると。うん、いうところでございます。
なるほど。で、都市部ではこの再開発や公共施設の整備が進んでいると、御社 かなりやっぱり受注できてるって感じですか。
ありがたいことにですね、当社は2020年に東京プロマーケットに上場しまして、25年に名古屋証券取引所に蔵替え上場させていただいてるんですが、まず造園業界で上場会社が2社しかないというところがありまして、こういったところのですね、商業開発とか公共施設の案件があるときに、比較的早い段階からご相談を受けることができると、ここは当社の強みになってきてるのかなと思いますので、将来的な案件も含めてですね、今ご相談が多く発生しているというようなところでございます。
意外なところでは百貨店の屋上、
そうですね、
これ具体的にはどこやってるんですか。
現在ですね、西武池袋さん、東京にあります、
ありますね、
屋上のですね、屋外レストランの、開発っていうのは当社担わせていただいておりまして、
そうなんですか。
企画設計施工まで、でまたそういった後の家具の納品だとかですね、こういったところまで一気通貫でご提供させていただいていると、そういうような事業も進めております。
で建設事業以外のところでいうと、この屋外企業の各ブランド、御社の自己ブランドでデポースっていうのがあると思うんですけど、これが法人案件での採用進んでるっていうことなんですけど、どのような戦略で拡大されてるんですか。
まず屋外用の家具をですね、専業として扱ってる、小売店は世の中でほぼ数えるぐらいしかないのかなと思ってましてですね、
屋外用家具っていうと、椅子とか、そういう、机とかそんな感じのものが多いですよね。
はい、従来はですね、ホームセンターさんの外売り場とかに、少しディスプレイしてますよね。そういったところがですね、メインだったんですが、例えば高級ホテルさんだとか、高級レストランさんのテラスにですね、一般の消費者さんが使われるような家具を、しつらうとですね、なかなかこう期待感に
高級感がちょっとないですよね。
そうですよね、そういった分野をですね、我々担っておりまして、で海外でですね、企画製造しましたものをですね、日本に輸入をしてきましてですね、e コマースを中心にまずは販売を開始してるんですが、近年はですね、様々な展示会にも出展しまして、ホテルさんだとか法人企業様とのコネクションを多くしていると、そういうような戦略を取っております。
確かに屋外テラスなんていうのは、
はい、
屋外用の家具じゃないと普通のやつ置いたらダメだし、
すぐに劣化してしまいますので、
劣化しちゃいますよね、
はい、
そこはすごい難しいのと、あと御社ヨーロッパデザインの輸入商品を軸にしつつ、自社開発貿易事業、ここにも取り組まれてるということですか。
そうですね、まずこのガーデンで過ごす文化っていうのはヨーロッパが発祥ですので、
イギリスとかなんか
そうですね、
イメージありますよね。
はい、なのでヨーロッパの方がですね、屋外で過ごす、暮らし方の先進性はありますから、で我々商品自身を輸入をしてるんですけども、その商品を通じてヨーロッパの方々だとか、他の国ではこういうような暮らし方をしてるんですよっていうこの、文化もですね、一緒に輸入したいと、提案したいと思っておりますので、そのような観点からですね、貿易業も取り組んでいるというようなところでございます。
あと、最近では公園など、公共施設の運営にも関われているということなんですけど、大阪臨空公園の中地区の管理運営事業では、PFI 事業として20年契約、これを獲得されたということなんですけど、どんな施設計画されているんでしょうか。
こちらですね、関西国際空港の対岸に、
対面に、
はい、そこにですね、大阪府営公園を作ろうという計画がございましてですね、
はい、
で我々単なる府営公園を作るだけだったら面白くないよねというので、地域のニーズだとかそういったことを調査しまして、地域に実はビーチサッカーのチームがあるんですね、
はいはい、
で
ビーチサッカー、
はい、
で砂浜でやるんですよね。
砂浜でやるサッカーです、
はいはい、
で日本で初めてのビーチサッカーのスタジオも、をまず作ろうと、
はい、
そういう計画を、大阪府に提案いたしました、でまたビーチサッカーはですね、海外では経営者の方々が、コミュニケーションを取る社交の場としても扱われることがありますので、それに付随するビジネスのカンファレンスセンターを作ろうと、そういったことも同時に提案をし、でビジネスマンが来ますので、アートだとかそういった体験の場っていうのも作ろうというところで、大阪府営公園の中にですね、ビーチサッカー、ビジネス、アートの、そういったカンファレンスセンターも備えたですね、施設を
今
計画しております。
これ結構この地域創生につながるということですよね。
はい、残念ながらですね、大阪府といえど南大阪の方は、人口が減少していくフェーズにございまして、で各自治体さんもですね、今関係人口を増やしたいという取り組みを多くされてるんですが、なかなか自治体だけでは難しいと、でそこで我々のような民間企業がですね、そのきっかけとなる場を作ることは、多くの方々をですね、招き 込むことができるというふうに考えてますので、うん、まあ私たちも地方創生にですね、取り組んでいくと。で、うん、私たちの会社、泉南市に、はいはい、本社があるということをご紹介いただきましたので、はいはいはい、地方創生ど真ん中の企業でもあるんですね。
なるほど、なるほど。
で、実態を把握してますので、うん、まあそのような取り組みをしていきたいなと思ったっていうのも、一つございますね。
ビーチサッカー場って何人ぐらい観客の人が入れるようなものなんですか？
はい。固定席で今、うん、1500から2000ぐらいを考えておりましてですね、はい、例えばワールドカップをする、はいはいはい、アジア大会をする、はい、そういったことを承知しますとですね、はい、仮設スタジアムを作るっていうのも考えておりますので、はい、まあそういった中でですね、うん、3000人、4000人みたいな形の集客を見込んでいるスタジアムでございます。
そうするとそこに何千人だか来るようなイベント、はい、まあビーチサッカーがあれば人が来るからそこをやっぱり地域が潤うということですよね。
はい、おっしゃる通りでございまして、この公園を中心にですね、観光協会さん、漁業組合さん、さまざまな地域ステークホルダーさんの方々と、うん、協業事業も、うん、検討しておりますので、うん、こういう施設だけじゃなくてその場を使ったイベント開発みたいなことも今行っております、う
ん
う
ん、なるほど。でここで成功できれば他のところも、はい、他の地域でもこんなのいっぱいありますよね。
そうですね、実はこの関西国際空港の対岸っていうのが一つ僕ポイントだと思ってまして、うん、
なるほど、はい、
我々の業務のメインはですね、空間創造なんですね、
はい、
で今までの建設業はですね、うん、ニーズがあることに対して入札をして仕事を取ると、うん、
はい、
で今私たちはこのニーズを顕在化してあげて、うん、
作り出してあげると、
はい、それに対してソリューションとしての空間創造をすることが大事だというふうに考えてますので、うんうん、この場所をですね、関空の対岸にあるということは、うん、ショールームとしても全国の方々見ていただけるというふうに思ってますので、まあ、そういったところもですね、効果として期待しているようなところでございます。
御社の今後の成長戦略を教えていただきたいと思うんですが、
いよいよですね、この社会の中で屋外空間を含むですね、住環境整備のニーズだとか、社会の認知というのは上がってきていると思いまして、うん、まあ、我々上場会社としましてはですね、このマーケットの正確な理解を、うん、まあ、まず伝えていくということが必要かなと思ってます、うん、でその中で、商業施設、公共性のある施設に対するですね、営業活動開発を強くしていきましてですね、うん、この社会認知を上げていき、で結果として戸建て分野に関しても、うん、屋外を含めた、ライフスタイルというのは自分の人生に豊かになるんだなということを理解していただいたときにですね、また我々のビジネス の, シナジーが出てくるというふうに思ってますので、うん、まあ、そういった取り組みでですね、事業を展開していきたいなというふうに考えております。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
私は赤昇偉大という言葉をずっと大事にしておりまして、まあ、大きなことを成し遂げたいと思ったときに、うんうんうん、やはりこの小さなことの積み上げが、うんうん、まあ、結果未来につながっていくというふうに信じておりますし、実体験でもそのようなことを経験してきましてですね、うん、今に至っておりますので、まあ、この気持ちを忘れずに、うん、日々 の, 活動から大切に行っていきたいなというふうに考えております。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード2750名称ネクスト上場阪和ホームズ代表取締役社長鶴敦さんでした。鶴さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは阪和ホームズ代表取締役社長鶴敦さんでした。そして鶴さんが選ばれました四字熟語は赤昇偉大でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。